はい、長者宮司の例え話の続きですね。この掃除婦、宮司はですね、掃除婦とともにクソ払いをしていくことによってだんだんと、心が強くなっていきましたですね。心が強いっていうことはですよ、自分の、心と向き合うことができるようになってきたってことです。そこで初めて長者様が、なんていうんですかね、宮司の前に現れたわけです、ね、この長者様は宮司に会うためにですね、いわゆる宮司と同じようにこうみそばらしい格好にしてですね、高貴な服の姿ではなくて同じような服を着て宮司の目の前に現れる。ということはどういうことかっていうと、長者様はですよ、宮司と同じレベルであるっていうことを、まあ、見せてるわけですよ、ね。宮司がいろんなものに悩み、いろんなものを考えですね、私はこういうふうに落ち込んでるんですって言ったらね、長者様もやっぱり、落ち込んでるんですと、私はこういうものが好きなんですって言ったら、私もそうなんですと長者様も言うと、なんて言うんですかね、私はちょっとこう、まだねディズニーランドに行くのが楽しみなんですって言ったらね、そうそう僕もね楽しいんですよとかね、そういうこうなんて言うんですかね、やっぱり同じものが好きで同じものがね、嫌いね、そういうのにこう合わせるですね。これが長者さん。なんでか。やっぱり宮司に近づくためです。ね、それは長者様はそのやっぱり宮司のね親だから。ね、だから何としてもその宮司には幸せになってもらいたい。そういう気持ちから同じ服装をされるわけです。ね、そして。長者様はですね、宮司に対して言われるわけですね。何を言われるかというと、よくぞね心が強くなったと、ね、それではですね、これからは次のことに気をつけなさいと。それは自分の心でですね、怠けると。怠けるっていうと分からないんですよね。面倒くさいと思うこととですね、面倒くさいと思うこととですね、人のせいにすることと、人を騙すということと、逃げるっていうことがないように心の中でですよ、心の中でこういうことがないように心がけていきなさい、ね、めんどくさいって思うようなことをまず先にやってください、ね、めんどくさいと思うようなことをまず最初にやる。ああめんどくさいなと思ったら、ああめんどくさいと思ったんだからやるって言います、ね、またいろんなことに対してね、人のせいにする気持ちがありますよね。私は悪くない、ね、あの人がこう言ったからだ、この人がああ言ったからだ、ね、そういう気持ち、それを捨てていきなさい、ね、結果は結果として受け入れるということです、ね、それは人任せにしたっていうことも一つの結果なんです、 ね、あなたがこの人だったらいいと思ってやったから、ね、やったことが原因なんでしょう、ね、うまくいかなかったとしてもそれはそれとして、うん、受け入れていかなくちゃいけない。次にですね、人を騙すとか人を利用するとかね、いわゆる自分の都合のいいように人を動いてもらおうとする、そういう心から離れていきなさいと、ね、心の中ではね、まあ、よくあるでしょう、ね、あなたのためにやったんです、あなたのことを思って言ってあげたんですとかね、心の中ではそうじゃない、こうなってくれたらいいなって思ってやってるとしたら、それはその人を騙しているってことになるんです、ね、だから人を騙さないようにするっていうのはね、その自分にとって都合がいいなと思うような心を抱えながらね、口ではあなたのためにこうねやった方がいいんだよっていうふうに動かしていくことも、それは人を騙すっていうことになります。だから人を騙してはいけません、ね、そして最後に逃げる、ね、嫌なことから逃げる、まあ、めんどくさいという気持ちと同じですね、やらない、ね、やりたくない、苦しいことから逃げる、そういうことから離れていけるようにしなさい、そしたら私はお前のことを、うん、子供のね、自分の我が子のように、思って接していこうと、まあ、こういうふうに長者様が言われるわけです、ね、まあこの心っていうのはね、いよいよ自分の心とこう、まあ、心が強くなって初めてね、自分の心とこう向き合う、自分の心を変えていくということができるわけです、ね、私たちには自分の心を不幸にする、由意識を不幸にする、そういう心があるわけです、ね、それはどんな心かって言ったら面倒くさいという心、ね、その心が自分の由意識を不幸にしていくわけです。人のせいにする心、ね、まあ、こういうことから怒りがね起きてくるわけです、ね、怒ること、人のせいにして怒る、思いを通す、そういうようなことがあなたの由意識を怪我していくわけです、まあ、ちょうどね、例えるならばあなたの心の庭にはですね、もう雑草がいっぱい生えているわけです、ね、その雑草を抜いていく、この雑草というのはあなたの負の感情、負の感情を心から起こすと、それが由意識になって、また負の感情が返ってきます、ね。それを続けて起こすと、ちょうど雑草がね、こう種をそこら中に撒き散らすように、心一面が雑草に覆われていくわけです。いやー、自分はね、怒りたくないのになんで怒るんだろう。それは自分の心の中にある怒りの草がですね、もう一面にブワーッと入ってるからです。こんな状態でですよ、怒りをやめようなんて無理です、ね、草を抜いていかなければ怒りを消していくことはできない、面倒くさいという気持ちを消していくことは、ね、できない、逃げていく気持ちは、ね、消していくことはできない、また人を騙すとかっていう気持ちがね、消えていかない、もう自分の心と真正面から向き合っていかなければならないわけです、ね、こういうの、これをすることによってだんだんと、ああ私は本当に仏弟子なんだなという自覚が出てきます、ね、仏弟子っていうのは、まあ、仏教を求めていく仏法者っていうことですね、やっぱり仏教を求めていこう、仏教を求めていこう、ね、そういう気持ちが本当に固まってきます。だからまずはこういうね、クソ払いという段階があってですね、心がだんだんと強くなって初めていよいよ自分の由意識の世界を変えていくっていう段階があります、 これが有意識の世界を変えていくという段階。有意識の世界を変えるためには負の感情を心からなくしていくっていうことが必要なんです、ね、そのためにまず自分の心を強くしないといけない。心を強くするためには環境を変えるってことです。一番、ね、負の感情を起こすような環境、ものを自分の世界からなくしていくと。そしてその次にいよいよ自分の心を見つめて自分の心の中にある負の感情を消していくっていうことですね。そうしていくことによって苦しみから離れていくことができます、ね、だからどうやってね戦うか、ね、めんどくさいっていう心が起きたらいかんいかん、この心と戦っていかなくちゃ。めんどくさいって心を思わないようにしようと。なんかめんどくさいと思うことから率先してやっていくと、ね、人のせいにしたいっていう時が心が起きてきても、いやいやこれは自分のまいた種なんだ、自分が責任を取っていかなくちゃいけない、ね、まあ、これがめんどくさい心や逃げる心が苦脈動の水の川ね。人を騙す心もね、水の川、人のせいにするとか怒るとか、そうね、自分の思いを通していくとかね、こういうのが火の川です。だから水の川に入ったり、水の川っていうのは結局楽がしたいっていう心なんです。ちゃんと説明したくないから人を騙すんですよね。最後までちゃんと言ったら都合が悪い、楽がしたいっていう心から人を騙していくわけです、ね、思い通りに動かしたい、つまり楽して思いを通したいっていう心が水の川なんです、ね、それに対して怒ることによって思いを通したいっていうのが火の川なんです。共に思いを通したいっていう気持ちがある、思い通りにしたいって心がある、それがいわゆる楽がしたいということによってね、楽をすることによって思いを通していくのか、それとも不満をぶつけることによって思いを通していくのか、どちらにしても思いを通していくのか、ね、人を騙したり人を欺いたり、ね、それは楽がしたいっていう心なんです。人を利用したり、そういう心、その心から離れていく、ね、また怒りを起こしたり人のせいにしたりとかね、もうその根底にはこう思いを通したいところなんです。思い通りにしたいところなんです。そうやって思い通りになるっていうことは苦しむだけなんですね。だからその心と戦っていきなさい。そうしたならば私はあなたのことを自分のね子供のように思います、ね、そうやって、宮司はですね自分の心と戦っていったわけですね。つまり自分の心の中にある雑草を抜いていくという作業、そうやってね抜いていくとどんな心が癒されてくるかというとですね、自分の心の癒しさです。宮司っていうね、この宮司、小敷から占める癒しい心です。小敷が小敷というふうにね、小敷から占めるその癒しい心っていうのがあるんですよ。それはどんな心かっていうと、自分のことしか考えない、人のことなんて考えない、自分のことさえ幸せだったらいいっていう心、これが癒しい心です。で、自分の心と向き合ってくると見えてくる心、それは癒しい心です。何が癒しいか、
それはガリガリの心なんですね。自分さえ幸せだったらいい、自分さえなんていうんですかね、楽しめたらいいね。人が幸せになっている姿が苦々しい、ね、人が楽しそうに していたらもうね腹が立つ。こういう心っていうのはね、今はそれが当然だと思ってるんです、ね、いわゆる宮司が宮司たらしめているね、今までずっと汚れた仏法から離れた世界にずっと生きていたために、そんな心になってしまった、それはガリガリの心なんです。自分の幸せしか考えていない、いや自分のことしか見えていない、人のことなんて見ていないですね。それがだんだんと卑しいなぁと思うようになってきたわけです、ね、卑しいなぁ、ね、それまではね気づかないです、ね、いくらガリガリガリガリって言っても何がガリガリなのか分かってないです。思いやりのある言動を取ることがね、これはガリガリじゃないんだ、いや思いやりのある言動を取ることによって相手を思い通りにしたいとしたら、それは人を騙しているのと一緒なんですよ。でこんなにしてあげたのにって思うならね、それは人を騙してただけなんです。だから結局自分のことしか考えてないんです。私たちって自分の幸せしか考えてないんです。人がどうなろうと関係ない、ね、人がどんなに苦しもうがねいいね、自分の身をまず守れたならいい、これが動物的な心っていうんです。人間じゃない、いやしい心なんです。動物がね、もう猿がね自分の目の前の餌をこうやって取っていくようにね、他の人の他の猿のね分まで餌が食べれるかどうかなんて考えずに、まず我が先にっていうふうに食べるようにね、私たちにはそういう動物的な卑しい心があるんです。自分の身を守りたい、ガリガリっていうのはもうね負けたくない翔太という心になって出てくる、ね、妙門っていう心になって出てくる、ね、そして利用っていう心になって出てくる、ね、自分がまず暮らしていかなくちゃ、自分が暮らしていくことしか考えない、自分が生活していくことしか考えない、自分が生活できて余ってるお金があったらじゃあ人に渡してもいいけど、自分の生活っていうのをまず守らなくちゃ、自分の生活生活生活生活生活、その生活には自分の不安をねなくすための欲もねくっついていくわけです。これぐらいないとこれぐらいないとね、それはなんていうんですかね、収入が多ければ多いほどそれだけ生活レベルも大きくなるんですよ、ね、だからこれで、満足っていうのはない、生活レベルがどんどん上がっていくから、だからいつまでたっても人のことなんて考えられるような余裕なんてない、自分のことしか考えてない、自分が認められるなら妙もんね、認められないならやらない、こんなにしてあげたのにって思うのはそれは認めてもらいたいって心があるから、ね、だから認めてもらうために頑張る、そういう心、勝負、勝ちたい、負けたくない、バカにされたくない、踏みつけられたくない、そういう心、 どこが悪いんじゃ。
そうですよ。
宮司であるときはそれが卑しいなんて思わなかった、ね、悪いなんて言ってないですよ。だけどだんだんと自分の心を見つめていくとですよ、その卑しい心が今度は跳ね返って自分に来るんですよ。負けたくないって踏みつけている相手こそ由々しく言ったら自分ですからね。俺の生活をって思って、お前なんてね暮らしていけなくていいんだって跳ねつけている相手こそ由々しく言ったら自分ですからね。自分のことを認めてもらいたい、ね、私のことを見て見て見てって言って全然見ていない周りの人たちの姿こそ自分の姿なんですよ。由々しく分かったらね、あなたがやってきたことによってあなたは苦しんでるね。あなたが自分のことしか考えていなかったその種まきによってあなたは苦しみ続けてるんです。これがだんだんと卑しいな、こんな心ではいけないな、そういう気持ちになってくるんですね。だけどその心からどうしても離れられないね。だから住む、この長者宮司の例えでは住むところは卑しい世界のままでしたって、ね、卑しい、そういうねみすぼらしい、家のままで暮らしていた、ね、だけどだんだんと、そういう卑しい心がね出てきた。そこで長者様はその宮司に対してですね、いよいよこの仏の宝をですね、与えようと、その扱い方を教えてあげようと、こうしたわけです。その仏の宝というのは一体何か。それこそ自利利他の宝です。宮司よ、利他をするんだ、人を幸せにしてあげるんだ、人を幸せにすることによってあなた自身も苦しみが取り除かれる、ね、これが長者の持っている宝なんです。その宝をいよいよね、このガリガリの心の醜さを知らされた宮司に対してですね、この心を、ね、ガリガリの心を打ち破るためには、なくしていくためには利他なんだと、人を幸せにしてあげなさいと、六道勉強をしてくださいと、苦しんでいる人を助けてあげなさいと、その苦しんでいる人を助けてあげることによってあなた自身の心も救われていくんです。そうやって人を助けていくことによって、だんだんと人を幸せにしていくことによって、だんだんとこの宮司の中にある卑しい心が消えていくわけですね。そのうち、この宮司はですね、この長者様の部屋で暮らすようになったわけです。つまり卑しい心をこう捨ててですね、自利利他に励むようになった。だけどですね、自分はまだこの長者様の本当の子供であると、そういう自覚がないですね。仏の子っていうのはどういうことか、ね、それは自分は仏になる運命なんだってことです。人を助けていってもですよ、まだそこまでの自覚がないんです。仏になれるっていう自覚がないんです。私は仏になる、 仏としてですよ、お釈迦様の第二世としてってことですよ。この世界において仏教を広めていく、これが仏の子ってことですよ。親子名乗りをする、ああ私は長者様の子供だったんだということは、私は仏の子なんだと。だから仏がやろうとしていること、仏がやろうとしているってことは、すべての人を救おうっていうことですよ。阿弥陀仏はすべての人を助けてあげたいと、すべての苦しみ悩む人を救ってあげたいと、そう願われてるんです。仏の子っていうことは、そういう願いを自分が持つってことなんです。すべての人を救ってあげたいという願い、これが親子名乗りをするっていうことなんですね。ジリリタも実践しているね、卑しい心からも離れた、だけど自分はまだですね、そこまでの大きな使命を受け入れるだけの自信がないんです。だからまあ私はまだ長者様に雇われているもの、長者様はね雇っているもの、そういう心が抜けないんです。長者様は人を導く人、私は導かれるものというね、そういう心が抜けないんです。あなたが導く人間なんだと、人を導いていくんだと、そういう自覚がないね。ここを何とかして超えさせないとですよ、長者様はですね、死ぬに死ねないわけですよね。そんな時にですね、長者様は何て言うんですかね、もう夜年並みで死の病にねかかってしまった、もういよいよ自分が死んでいかなくちゃいけないですね。そういう時に、宮司を呼んで、また町中の人たちを呼んでですね、この何て言うんですかね、甘えですかね、それを破らないといけない、ね、宮司はまだね子供なんですよ。だから長者に甘えてるんですね。自分はまだ長者様の指示に従ってやっている存在、自分がそのね仏の子としてですよ、その運命を受け入れないといけないんです。自分の運命を、人を導いていくという運命をですよ、受け入れないといけないんですよ。それを受け入れない限り、いつまでも宮司は長者に甘えてばかりなんです。だから長者はですね、自分が死んでいくときに宮司を呼んでですね、宮司に対して、実はお前は私の子である、こういうふうに言ったわけです。これは一体何を意味しているのか、ね、それは全知識といえども死ぬってことです。人を導く全知識がいるからですね。だから私はまだね、あの人がいるから、そんなね使命を背負わなくていい、あの人がいつまでも生きてるから。でも仏と言われるお釈迦様、善知識という方はですね、必ず死んでいくんです。 その死を持ってね、教えてくれているんです。いつまでも頼ることはできませんよ。それは長者様の死を持ってですね、宮司はこの長者様のいわゆる夢をですね引き継ぐ、そういう自覚ができた。それが仏の子としての自覚なんです。これが私も仏になるっていうね、そういう決意ですね。それは長者の死をもって、善知識の死をもってですね、まあ本当に死ぬかどうかは分かりませんけど、死ぬんだということを分かってほしいんです。誰かがねこの夢を引き継がないといけないんです。逃げれないんですよ。私はですよ、少なくとも誰かが伝えてくれないといけない。誰かが言ったらね、私もこう、まあじりじりたまではやるけどとかね、まあ導くところまではやりたくないって思いますよね。だけどその全知識っていうのは死んでいくんです。いなくなるんです。だから最終的に誰かが、いやここにいる皆さんがですね、その後を引き継いでほしい。それがこの長者の夢なんです。それを長者の死をもって完成する、これが長者宮司のことなんです。私も死にます。だけどその私が死んでも、その仏教という教えが残ってほしい。私も仏の子としてですね、そういう自覚に立って、それは能力があるとかないとかそんなことは関係ないんです。徳が身についているとか身についてないとか関係ないんです。やる、またはやるんです。やるしかないんです。私しかね、この仏の願いを引き継ぐ者がいないとしたなら、私がやるしかない。それが仏の子としての自覚なんです。これが最後乗り越えなければならない壁なんですね。私は導かれる人、全知識は導いてくれる方、私は全知識にはなれない。ここまで導いてもらったけど、じりじりたまでできるようになったけどね、だいぶ話もできるようになったけど、人にも話をしてるし、人にも導いてるけど、だけど私はあなたのもとでやってるだけで、責任までね受け入れなくはありません、こう思ってるわけですよ。つまり嫌だったら逃げたいということです。だけど最後親子名乗りをすることによってですね、私は仏の子としての自覚ができました。たとえお釈迦様あなたが亡くなったとしても、私は仏教を捨てません。そしてあなたが亡き後、あなたの御心を後々の人まで伝えていきます。それが時空を超えて現れる全知識の決意なんですよ。全知識になるってことはですよ、仏の子としての自覚ができるってことなんです。お釈迦様の夢を引き継ぐものとしてですよ、できるできないは論の外でねやっていくと。これが長者宮司だと。皆さんも、ここまでね進んでいけたらですね、と嬉しいですよね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。